それではお読みいたします。詩編121編。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。本日は以上の箇所から横谷先生より、私の助けはどこから来るのだろうかと題してメッセージを頂戴します。横谷先生お願いします。
先週に引き続いて洪水の中ですので、今日この教会に来れなかった兄弟姉妹のために心を合わせて祈りたいと思います。御在天の父なる神様、先週に引き続いて洪水の最中にこの地をあなたが不思議と守ってくださり、こうして礼拝を持つことができることをありがとうございます。決して当たり前のことではなく、主の大いなる守りが私たちのこの礼拝の最中にあることを覚えて感謝申し上げます。神様、なお今日このところに集えないお一人お一人をどうぞ覚えてください。パタヤの方に避難されている沼沢姉妹を主がどうぞ帰り見てください。お一人での礼拝、もしくは近くの英語の礼拝に行かれているかと思います。主がどうか共にいてくださり、ご自身がどこにあっても共におられることを姉妹が覚え、あなたから新しい力を得て新しい習慣を歩むことができますように導いてください。筒井さんのご主人もまた片屋におられます。お仕事が本当に大きく動こうとされています。主がどうか筒井さんのご主人の上にも働いてくださり、あなたが守りを与えてください。筒井さん、今日本でどうしておられるでしょうか。主がどうか姉妹と共にあって、その歩みを支え、そのところでの礼拝を祝福してくださるように。足首を捻挫されましたけども、どうぞそこも主が癒しを与えてくださり、生活に不自由のないように守ってくださるようお願いをいたします。江坂さんの奥様、また子供たちもどうぞ覚えてください。ご実家の方に今おられます。どうぞそこでの礼拝を祝福してください。またそこでの滞在をあなたが守り、どうぞ洪水から守っていてくださるようにお願いをいたします。神様、わじゃなしらさんをどうぞ覚えてください。今そのところで本当に水との戦いの中にあるかと思いますけども、すべての生活を主が守り支えてくださるように、あなたご自身への礼拝を主が祝福してくださるようにお願いをいたします。村上姉妹、またまどかさん、はるかさんの上にも主の恵みを置いてくださり、今日は洪水の対応をされているようですけども、どうぞ危険やまた怪我、事故などからどうぞ守っていてください。彼女といつもあなたが共にいて歩んでくださるように 心からお願いをいたします。加藤新太兄弟も神様どうか覚えてください。お一人での生活をされています。どうか洪水の本当に危険からあなたが守ってくださり、元気にこの洪水を乗り切ることができるように主をどうぞ助けてください。またパン屋を開こうとしていますが、なかなかそれがうまくいかない、その中にあります。どうぞ兄弟を主が守って支えてくださるようにお願いをいたします。神様、大和屋兄弟もどうぞあなたが覚えてください。同じくパタヤに避難をされ、そこでのお仕事をされています。いろいろと不自由不便あるかと思います。ストレスも起こっているかと思います。主がどうぞ兄弟を守り、あなたご自身が共にあるその平安を彼が確かに覚えることができるように、主をどうぞこの時を祝福し導いてください。クレマーさんの上に主の守りの御手があり、今その置かれているところで主ご自身との親しい交わりを与えてくださり、この洪水から守ってくださるように。宮田さんは日本におられるようですけども、どうぞそこでの礼拝を祝福し、主との交わりを祝福してくださり、帰る時もどうぞあなたが守っていてくださるようにお願いをいたします。吉川さんを神様どうぞ覚えてください。彼の本当に生活の上に、日本に帰国するその切符がちゃんと取ることができ、洪水の前に帰ることができるようにも神様どうぞ助けていてください。亀沢さんの上にも神様が続けて守りの御手を置いてください。今日はお仕事をされています。どうぞ洪水の危険から主が守って支えてくださり、この1週間もどうぞ彼女を祝福してくださるようにお願いをいたします。神様、早瀬森姉妹を感謝します。この教会での2週間の交わりをあなたが与えてくださって本当にありがとうございました。どうぞ日本でのその生活をあなたが守り、あなたご自身との関係を本当に祝福していってくださるように心よりお願いいたします。ご主人の上にも主の守りの御手が豊かにありますようにお願いをいたします。神様、今日田沢兄弟をこのところにあなたが招いてくださって本当にありがとうございます。どうぞ兄弟のそのお仕事、またその生活を主が支えてくださり守ってくださるように、また日本に帰られている奥様と子供たちの上に主の守りの御手があり、今もまたあなたご自身を礼拝することができるよう日本での生活を祝福していてください。三浦さんの上に、また小島さんの上にも、また中西さんの上にも神様の祝福があり、今どこでどうされているか分かりませんけども、どうぞ洪水から守っていてくださるように、ここに集ったお一人お一人の今週1週間の歩みも主が洪水から守っていてくださるように心からお願いをいたします。主よ、今から御言葉を聞きます。あなたご自身がどうぞ語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あんまり正確なことでは正確に覚えてないんですけども、ある本にですね、人間というのは心のどこかでですね、絶対的なこの安心、また安全ですね、それをこう追い求めているっていうふうに書いてありました。人っていうのは心のどこかで安心とか安全ですねを求めている。私はある意味当たっているなっていうふうに思いますね。どうしてみんなこう仕事するのか、 もちろん仕事が楽しいからっていう動機もあると思いますけども、やっぱりどっかには毎週定期的に給料がもらえるから、それで自分の生活はあと何年は大丈夫だ、自分の子供たちはあと何年は暮らしていけるだろうという安心があるから、嫌な仕事でも行きますし、嫌な上司ともまた働くことができるわけですね。また戦争もそういう面があるかなというふうに思いますね。もちろん憎しみによって戦争が起こることも多いですけども、でも自分の安心、自分の安全を確保したいから相手と争うということですね。そういう面もあるかと思います。突き詰めていくと、私たちのこの行動の中にどこかにですね、安心、絶対の安全、そういったものを追い求めて私たち人間は生きていると言えるのではないかと思うのです。今日のこの詩編121編を書いた人、この人はこの絶対的なこの安心を確信した人の言葉であります。この人は最初にこう語っています。一節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。この山っていうのは何でしょうか。普通に読むなら普通の山だと思うんですけども、これヘブル語の聖書で読むと、この山っていうふうに漢詩がついてるんですね。このあるいはあの、その、まあ、訳し方いろいろありますけども、とにかく限定した山なんですね。どれでもいいわけじゃなくて、私はあの山に向かって目を上げるということが正確な聖書の言葉であります。そして詩編のいろんな箇所を見るとですね、このあの山っていうのは何を指すのか、それはエルサレムを指していることがわかります。エルサレムっていうのはですね、ダビデがもともとですね、要害として建てた、なんていうか砦なんですね、がダビデの住まいとなってエルサレムの首都となっていくわけですね。ダビデより以前はエルサレムはその中心都市ではなかったんですね。つまり要害ですので丘にあったんですね、エルサレムっていうのは。ですから、私たち日本人が想像する山よりは低かったかと思いますけども、目を上げて見るそういう丘、それがエルサレムであります。そしてここでこの詩編の著者がですね、私は山に向かって目を上げるというこの山というのはエルサレム、つまり家、神様がおられる場所ということです。これがこの山という言葉の意味です。神様がおられる場所、ちょっと前後しますけど、都の森の歌っていうふうに表題に書いてますね。これは年に3回イスラエルには大きなお祭りがあったんです。その3回の祭りごとにですね、自分の国を住まいを離れてエルサレムにみんな旅をする、その時に歌われた歌だから都のぼりの歌っていうふうにこの詩編のタイトルが付けられているわけです。おそらくこの巡礼者はこのエルサレムに向かって地方から出てきて、そしてエルサレム神殿のあるそのエルサレムの丘を見て、私は山に向かって目を上げるというふうにここで言ったわけですね。ですからこの人はどこかわからない見知らぬ山に向かって、私の助けはどこから来るのかと本気でこう尋ねているわけではないということですね。この一節はこれは、私の助けは天地を作られた主から来ると二節にあります。このことをもうあらかじめ知っていて確信していて、この私の助けはどこから来るのかと聞いているわけです。神様がおられる山を見て、エルサレムを見て、私の助けはどこから来るのか、私の助けは天地を作られた主から来るというんですね。私たち日本語もそういうのありますよね。家内が好きな言葉ですけども、〇〇であるはずがあろうか、いや、ないという言い方しますよね、日本人はね。 これは強調ですよね。あえて本当に尋ねているわけじゃなくて、いや、ないっていうことを強調するために〇〇であるはずがあろうかとあえて疑問形で言いますね。ここで書かれているのはそういうことですね。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。この2節、主たちの助けは主から来るということをこの人は何よりも確信し、それを強調して言いたいがためにこの疑問形を最初に持ってきているわけです。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。この人は自分の助けは神様から来るということを確信していました。すべての人が追い求めている絶対の安心をこの人は持っていたわけです。ではなぜこの人はこのように確信することができたのか。今日はこの理由についてですね、この後ろの3節から8節を見て3つのポイントで見ていきたいと思います。まず第一に、この詩編は2節ずつ繰り返しセットになっているんですけども、3節と4節を見たいと思います。ご一緒に3節と4節声に出してお読みしたいと思います。3、はい。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。ここでこの人は2つのことを言っていますね。神様はあなたの足をよろけさせないということと、もう1つは神様は眠ることがないということですね。この2つのことをここで言っています。足をよろけさせないというのはどういう意味でしょうか。これ旅の歌なので、旅の途中、道中のこの足がよろけることがないようにというのが直訳的な意味かと思いますけども、足っていうのはですね、私たちの生活、活動、すべての行動の支えるものだっていうことですね。足っていうのは私たちのすべての行動や活動を支えるものだということです。足がなければ私はこの講壇に立つことはできません。足がなければ皆さんはこの教会に来ることはできないわけです。足がなければ岡部兄弟は車を運転することはできないわけですね。足がなければメッターさんは料理をすることはできないわけですね。つまり私たちの活動すべてにおいて、私たち意識しなくても足を使っているわけですね。上半身だけ使っているようでも実は足を使っている。これがここで言われている足ということの意味であります。つまり主はあなたの足をよろけさせずというのは、神様は私たちの生活、私たちがなすべき全ての行いを決してよろけさせない、しっかりと支えてくださるというのがこの意味であります。もう一つ、詩編のこの著者は、あなたを守る方はまどろむこともない、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと語っています。聖書の中で見よと語られるときはいつも強調がそこに込められています。まどろむってどういうことでしょうか。こういうことはタイ語にはあるのかどうか分かりませんけども、簡単に言うと居眠りしないっていうことですね。うとうとしないっていうことです。居眠りをしない、これがまどろむっていうことの意味ですね。言い換えると、神様は居眠りすることはない、見よ、イスラエルを守る方は居眠りしないで、また眠ることもないということですね。どうしてこの人はこの眠りっていうこの概念をここで急に持ってきたんでしょうか。ちょっとイメージしたいと思うんですね。私はね、おそらくこれは羊の4番をする羊飼いのイメージがここにあるんではないかなというふうに思うんですね。当時イスラエルというのはやっぱり牧羊民族ですから、 カナンに定着していくは農耕もね始めましたけども、やっぱり羊飼いのイメージっていうのはイメージしやすかったんだと思うんですね。そして羊飼いがやっぱり大変なのは夜晩なんですね。見えないわけですから、狼が襲ってくる、あるいは羊がさまよい出る、そういうのをしっかりと見るのに夜晩をするのが何よりもやっぱり大変なことだったと思います。昼間のこの肉体労働で疲れて居眠りついしてしまう、その隙に羊がいなくなってしまうということがあったのではないかと思うんですね。この羊飼いと羊のイメージを持って、神様は決して居眠りすることがない、つまり私たち人間がうっかりしてしまうようなことも神様は絶対にないということですね。もう一つ、この居眠りということでの歴史的なこの出来事があります。出エジプト記の12章42節をお開きいただけたらと思います。出エジプト記の12章の42節、旧約聖書の117ページ、第2版ですと107ページか8ページになるかと思います。出エジプト記の12章42節、よろしいですか。出エジプト記12章の42節ね、お読みしますね。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて夜々にわたり主のために寝ずの番をするのである。イスラエルの民が出エジプトですね、エジプトの奴隷状態から脱出して海が2つに分かれて荒野に出たわけですね。その時、この荒野の40年の間ずっと神様は寝ずの番をされたということです。昼は雲の柱、夜は火の柱がいつもイスラエルの民と共にあったと聖書に記されています。この歴史的な出来事をこの詩編の著者は覚えて、あの神様は決して居眠りすることがない、寝ずの番をして私たちをいつも見守っていてくださるお方だとここで語っているわけです。もう一つ注目したいのは、見よイスラエルを守る方はとここでイスラエルという言葉を使っています。これは現代で言うならば教会ですね、私たちクリスチャンを意味します。神様はなぜ私たちを守られるのか、それは私たちが神様の羊であるからですよね。神様が牧する羊だから。新約の世界で言うならば、私たちは神の子供であるから神様は寝ずの番をして守るということですね。私の助けは天地を作られた主から来る。この人がそう確信できたその第一の理由は、神様が私たちの全ての活動、全ての行動、全ての動作を寝ずの番をしていつも見守っていてくださるからだということであります。今日覚えたい第のポイントは5節と6節になります。これもご一緒に声に出してお読みしたいと思います。5節と6節、3、はい。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない、はい、ここで神様はあなたの右の手を覆う影だと著者は語っています。神様はあなたの影ですというのが、まあ、直訳的な言い方ですね。あなたの影です。まずこの右の手って何かっていうことを見たいと思いますけども、右の手、イスラエルではですね、やっぱり右利きがほとんどの人だったそうです。左利きはあまり差別的な意味では使いませんけども、異常者だっていうふうに思われたらしいですね。 異常な人だって当時のイスラエルの文化の中では思われていたみたいです。日本ではねサウスポーっていうとちょっと貴重なかっこいいイメージがありますけども、やっぱり右利きが多いですよね。当時のイスラエルの人たちは基本的には右利きだったんです。つまり右利きっていうのは力の象徴であるわけですね。私はあなたの右の腕を持ってあなたを救うと神様が言われたのは私の力を持ってっていう意味ですね。右利きっていうのは人がやっぱり、右利きの人はですけども一番力が入るところですね。そして武器を持つ手でもあります。これがこの右の手っていう言葉の意味です。つまりあなたの力を覆う影だということですね。影というのは、時々保護というふうにも訳すことができますね。また避難所という意味にも訳されることのある言葉であります。少しちょっと話がそれますけど、ロトという人がアブラハムの甥でのロトさんね、ロトさんのところに神様の使いがやってきますね。でソドムの町に住んでたんですけども、このソドムをもう滅ぼそうと思ってやってくるわけですね。でロトは神様の人だってすぐ分かったので、ぜひうちに入って来てくださいって言って、止めるわけですよね。そうすると町のこのソドムの悪い人たちがやってきて、お前の家に行った客をよこせってこうどんどんどんと来るわけですよね。その時にロトが言った言葉は、私の屋根の下に身を寄せたこの人たちをどうか主役に扱わないでくださいというわけです。この身を寄せるという言葉は、この影という言葉が同じ言葉が使われているんですね。つまりエスケープする場所、身を寄せる場所、これが影という言葉の意味ですね。つまり神様はあなたの右の手、すなわちあなたの力を、あなたが最も必要とする生きていく力を守ってくださる、保護してくださるお方だということですね。そしてこの影という概念がですね、6節にこの引き継がれているわけです。昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはないというふうに続いていくわけです。当時のイスラエル、馬もそうですし、またタイもそうかもしれないですけど、やっぱり日差しのこの強さというのは相当なものだったので、旅人にとってはやっぱり天敵だったわけですね。多くの人が日射病などによってやられたようです。難しいのはこの月ですね。月があなたを打つことがないという箇所ですけども、マタイの福音書の17章、開きにならなくても結構ですけども、マタイの福音書17章の5節にはこうあるんですね。お読みします。マタイ17の5ですね。彼がまだ話している間に、ごめんなさい、これ違いますね。17の10をですね、すいません、17章15節、主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします、というこの転換という病気、この転換というところの米印下のところを見ますと、月に打たれたというのが直訳というふうに新改訳聖書には書かれていると思います。実際科学的にどうか分かりませんけども、この当時のイスラエルの文化の中では、月に打たれて転換になる、病気になるっていうことが考えられていたようですね。転換っていう名前ではなくて、この症状は月に打たれたんだっていうふうに解釈、当時の人たちはしたわけですね。つまり日が打たない、これは日射病ですね。そして月が打たない、転換のような病気ですね。ここでは昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはないっていうのは、神様はあなたを病から守られるということですね。自然のそういう災害、病から守ってくださいとここで語っているわけです。私の助けは天地を作られた主から来る。そう私たち、この人が確信したその理由は、神様が私たちの力を 守ってください。私たちを全ての病から守ってください。それが第二の理由であります。洪水が去った後ですね、バンコクにはいろんなこう疫病が流行るんじゃないかっていうふうにね言われています。私たちもそれが一番心配で、実は虫除けスプレーとかたくさん買ってきたんですね。必要な方は言ってくださればと思いますけども、しかし神様は私たちをどんな病からも守ってくださる。これが今日聖書が語っていることであります。今日最後に覚えたい第3のポイントは7節と8節です。これもご一緒に声に出してお読みしたいと思います。7節と8節、3、はい。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。ここではですね、3つの側面から守りということについて語られています。第一は何から守るのかですね。神様はあなたを何から守るのか。聖書はここで全ての災いからあなたを守ると語っています。全てとは何一つ欠けることなくということです。完全にということです。あらゆる災いからあなたを守るということです。ですから私たちが今考えている災い、洪水が来て電気や水道が止まるかもしれない、またその後お防札が湧いてこう蚊が蔓延するかもしれない、私はちょっと恐々としますけども蛇がこう流れてきてね、噛まれるかもしれないという災い、まあ、いろいろ考えられていますけども、それを超えている守りがあるということですね。私たちが考えつく以上の守りを神様は与えてくださるということ、またこの災いという言葉、これは悪というふうにも訳すことができる言葉です。ですから災いだけでなくてあらゆる悪、サタンの攻撃からも私たちを神様は守られるということであります。第二の側面は神様はあなたの何を守るのかということです。ここで記されているのはあなたの命を守られるということですね。この命っていう言葉は単なるこの世での命だけではなくて魂というふうにも訳すことができる、よく訳される言葉ですね。つまり私たちの永遠の命を守ってください。それがここに込められている意味ですね。もちろん人間の肉体的な命も含まれています。神様はあらゆる災い、あらゆる悪から私たちの命、私たちの魂を守ってください。最後に第3の側面はどのような時に私たちを守るのか。それはあなたを行くにも帰るにも今より常しえまで守るということですね。ここには時間が書かれているんですね。いつ守ってくださるのか、いつも守ってくださるんですね。行くにも帰るにもっていうのはもちろん旅を出発するとき、エルサレムに向かうときも、エルサレムから帰るときも私たちを守るということですね。これがこの人の結論であり、このなぜ私たちを、私の助けは主から来ると断言できたのかの理由であります。神様は私たちをあらゆる災いから、私たちの命を、また魂を常しえに守ってくださるから、私の助けは主から来ると、この人は2節で確信していることができたわけです。私たちはこれから大きな、本当にこれからですね、大きな洪水を迎えようとしています。今日にもまた明日にも水が来るか分かりません。そして1回水が来たらいつ引くのかね、そのことも私たち分からないわけです。 また、洪水が去った後の先ほども言いました疫病もまた心配であります。また洪水によって仕事に大きなダメージを受けているのもまた現実にあります。これから自分たちの生活はどうなっていくのか、これから私たちの歩みはどうなっていくのか、洪水に限らず私たちはさまざまなことで不安に陥ります。それは経済的なことかもしれないですし、また人間関係であるかもしれません。将来のことで不安を覚え、また家庭のことで落ち込むことがあります。しかし今日私たちはともどもに覚えたいのは、聖書がですね、他でもなく、この私がではなくてね、聖書があなたをすべての災いから守ると語っているということですね。すべてというのは読んで字のごとくすべてであります。あれとこれはダメだけどこの部分は守ると聖書が言ってるんじゃないんですね。すべての災いからあなたの命を守ると聖書は語っています。ここには一切のこの曖昧さはありません。そして聖書が語っているんだということを覚えたいと思います。今日江坂さんがヨセフの、ね、物語を少し話してくださいました。あのヨセフ、お兄さんの嫉妬によって井戸に落とされて、そしてエジプトに売られて、そしてそこでまたいろいろとあって、結局エジプトの牢屋に入れられましたね。しかし彼は守られましたね。主が彼と共にいたのでと聖書は書いています。神様がヨセフを守ったわけですね。その神様は今日も生きておられます。あの預言者のヨナですね、ヨナもそうですね。神様に逆らってニネベに行きたくないって言ったら、不思議の船に乗って、そして大嵐の中で海に投げ込まれたわけです。でも神様は魚を用意されて彼を守りました。その神様は今も生きている神様ですね。バビロンの国で神様は誠の神様だけを礼拝すると、そのことを貫いたゆえにライオンのいる穴に落とされたダニエルさんもまたそうですね。主が共におられたので、ダニエルはそのライオンの穴から守り出されたんですね。その神様は今日も生きておられます。アッシリアの大軍に囲まれたイゼキヤをもまた神様で守られました。聖書にはたくさんのそのピンチを通り抜けてきたその物語が記されています。そしてその神様は今日生きてこのところにおられる神様でもあるわけです。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまでも守られる。これが今日聖書が私たちに語っている宣言であります。最後に皆さんにお尋ねします。あなたはこのことを知ってどうするのか、これからどうやっていくのか。聖書はただ耳で聞いて、そして私たちが何もしないことを認めません。この御言葉をあなたは聞いて、これから一体どうするのか。この聖書の言葉を間違いなく神様の言葉として信じるのか、それとも信じないで自分で自分を守ろうとするのか。何か目に見えるものを頼りに歩んでいくのか、それとも神様が私の助けですと告白して歩んでいくのか。あなたは一体どちらの側に立つのか。聖書はそのことを私たちに問いかけています。 私の助けはどこから来るのだろうか。この著者が語っているこの問いかけというのは、今日ここにいる私たち一人一人に向けられている問いかけであります。私の助けは天地を作られた主から来る、そのことを私たちもですね、確信を持って告白する生涯ありたいと、そのように願います。一言お祈りをします。ご在天の父なる神様、私たちは今経験したことのない大きな洪水を迎えようとしております。そのことで本当に主の守りと助けを恋求めるものであります。神様、どうかここに集いし、一人一人が、また教会員のお一人お一人が、また私たちの愛する家族、また友人一人一人が、一人も欠けることなくこの洪水から守られ、そして神様が守ってくださったと告白するものとなることができるように、主よ、どうぞ私たちを助け守ってください。また私たちがあなたを信じきる、その信仰を与えてくださるように、心よりお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。